第一サムエル記、旧約聖書の第一サムエル記8章5節と20節をお読みします。教会備え付けの新改訳聖書では435ページ6ページです。旧約聖書第一サムエル記8章、まず5節をお読みします。彼に言った、今やあなたはお年を召され、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。続いて次のページ、下の段の20節をお読みします。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。それでは神の人から皆と同じにというテーマで伊豫田先生にメッセージを取り付いていただきます。
おはようございます。サムエル記は一も第一と第二と合わせて聖書の中でも特に有名な話がたくさん含まれています。3章を見ますと、神様がサムエルを呼ぶ話が出てきます。神さん、私はここにいますっていうふうに言う章ですけども、17章はとても有名なダビデ対ゴリアテ、この戦いは常に頭に残るテーマですね。あと28章のエンドルの霊媒師の女、第2サムエルの11章のダビデとバティシェバ、これはダビデが浮気をして自分の家来の、奥様と浮気をして、その家来をうまく殺して死ぬようにしてしまうというとても有名なお話です。この物語をベースにたくさんの音楽だとか芸術だとか文学も出ています。でサムエル記なんですけども、誰が書いたか、いつ誰に、これは誰が書いたんでしょう。誰か知ってる人いるでしょうか。Q&A スタイルでやりたいので、もし質問があったら手を挙げて、僕もちょっと質問を投げますので。どうですか、なぜサミエル記って言うんでしょう。そうですね、一般的に大体名前を見るとその人が書いたんではないかというふうに思うんですけども、サムエル記第1と第2、特に第2の方で彼は死んでしまって、彼が死んだ後の出来事もできていると、彼が一応ある程度記録は残してたでしょうけども、実際書いたのはその後から彼の資料、それからいろいろな資料を合わせて、他の預言者たち、それから牧師さんたちが、牧師というよりはラバイですか、ラバイたちが合わせて作ったと思われています。彼はだから、サミエルは作者ではなく実際は重大登場人物の一人です。で、面白いのがこのサミエル記というのには他にも有名な人がたくさん出ています。特に有名なのがもちろんダビデ王ですね。ダビデ王が実際この物語でデビューし、彼が王様になるところまでずっとそれが出ているんですけども、なぜではダビデ王というタイトルではなかったのでしょうか。これサミエルというのは、イスラエルの中の歴史の中で最後の裁き司であり、彼はまたプロフェット、預言者でした。イスラエルの歴史の中では預言者の方が王様よりも、偉いというよりはもっと重要な人物だったっていうのがこのタイトルの付け方でわかります。そのくらい預言者の方が神様に近い人であったと。 実際だから神様の代表者で王様という他の国々を見てみると、王様が神様の代表者みたいな形になってるんですけども、イスラエルでは例えばダビデ王が王様の時でも預言者のナタンが来て神様の言葉をダビデに伝えるということが数々とあります。このサムエル記の時代背景なんですけども、これは東地中海の場所エリアですね。そこのカナン、ちょうどそのあたり、この時期ですね、だいたい多分3200年から3000年ぐらい前の話なんですけども、この時はちょうどエジプト帝国とヒットタイト帝国の巨大勢力がどんどん弱くなっていったという時代背景があります。そこで小さい王国の例えば今ポコポコポコって出てくるわけですね。モアブ王国、これはルツ記に出てくる、ルツはモアブ人でしたね。それからアモンという王国、エドム王国、このエドム王国っていうのは、イサクの長男ヤコブのお兄さんイサを先祖に持つ民族で、ある意味イスラエル人とは本当は親戚関係にあたる民族です。そしてイスラエルもこの時期に王国になります。で1200BC から1000だからまあ3200年から3000年ぐらい前はちょうど青銅時代後半から鉄の時代にの前半の方に徐々に移っていく時なんですね。でこの時の最大の、なんていうんでしょう、イスラエルのまあ最大の敵っていうんですか、最大の敵の民族がペリシテ人ですね、フィリスティーンズ。彼らはエーゲ海から来て南パレスチナに住み着きます。で彼らは、鉄の技術にとても優れていました。彼らが要はこのエリアに鉄の時代を徐々に持ってくるんですね。その前までは青銅の時代で、まあその時代ではすごかったんでしょうけども、もっと優れた技術を持ってくるわけですね。でですね、そのパレシテ人は例えばサムソンが戦ったのもパレシテ人ですし、ダビデと戦ったゴリアテ、彼もペリシテ人です。でサムエル記の第1サムエル記17章を見ると、ダビデ対ゴリアテが戦うときにゴリアテの鎧がいかに複雑に細かく作られたかっていうのが記されています。鎧は青銅で、槍の穂先だけは鉄。この時代多分イスラエルの方は鉄の武器は持っていなかったですね。でこの鉄の技術をイスラエル人が、もちろんそういうものが来たら自分の国もそういうのが欲しくなるわけですけども、それをうまく彼らのイスラエルの人たちには分からないようにペリシテ人が自分らでだけで作って売っていたという、まあ、スタイルで、ペリシテ人の軍事能力、あと武器を作る能力、戦略、すべてにあたって今この時代の人たちを勝っていました。イスラエルには確実に勝っていました。で実際その後ダビデが王となり、彼がイスラエルを統一するときにうまくダビデが周りを制圧できたのも、27章に見ているとダビデはペリシテ人のガテの王マオクの子アキシのもとに行くんですけど、そこで1年半ぐらい、ペリシテ人と一緒に住むんですけども、その時にその鉄の技術、それから戦略の仕方、要はペリシテ人たちのその特殊技術っていう最新技術というものを多分手に入れたのじゃないかなと思われます。では第1サミュエル記8章からイスラエルにはとても大きな変化が起きます。サベキツカサの時代から王国に変わります。しかしそもそもイスラエルは王国ではなかったのでしょうか。人間の王がいたのではなくて神様が直々に王としていたはず。それをもう イスラエル人は忘れていっちゃったみたいなんですね。要はイスラエルは他の国とは違う。さっきの子供たちの言ったように、神の人は他の子たちとは、他の人たちとは違う。神様が特別にモデルとして作ったはずなのに、自分は同じように他の人と同じようになりたいってちょっと思ってきちゃったのかもしれません。でサムエル記の8章はサムエル記の他の箇所と違って派手な戦いはありません。しかし内容はとても濃く、玉ねぎのように何重にも重なっています。そして剥がしていくうちにちょっと泣けてきます。人間の愚かさを見て、玉ねぎを剥くときのようにちょっと泣けてくるときもあります。ある場所では自分の姿を見るかもしれません。では一枚ずつ剥がし、神様が我々に何を伝えたいのかを一緒にちょっと考えてみましょう。一章でいうサミュエルが年老いたとき、息子たちをイスラエルの裁き司とした。ここで二つ面白いことが起こるんですね。実際サミュエルは年老いたときって書いてますけども、みんなモーセがリーダーになったとき何歳だったか知ってますか？どうでしょう。モーセが神様に呼ばれて、エジプトに行ったとき何歳でした？彼は80です。だから一体何歳、年老いたときって言っても一体何歳だったんでしょうね。サムエルは要は裁き司、リーダーには引退、定年っていうのはないんですね。何をもって年を老いたと言っているのか、ここもまた普通になってしまったのでしょうか。で息子たちをイスラエルの裁き司にしたと出てますけども、これもまたちょっとおかしいことでありまして、そもそも裁き司っていうのは自分の子供に譲るものではないんですね。神様に呼ばれるものです。聖書のどこにもサムエルの子供たちが裁き司として神様に呼ばれたということは出ていません。彼がやっぱし彼も人間で自分の息子にちょっと継がしたいっていうことはあったのかもしれません。長男の2章、2節、長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベエルシェバで裁き司であった。この息子たちは父の道に歩まず、利益を追い求め賄賂を取り裁きを曲げていた。サムエルというのは裁き司としては、歴史的に言うと多分一番正しい人だったと思われますけども、正しい人だからといって子供が正しいということではないということですね。また正しい道を歩まない子供たちを育てた親を正しいと言えるでしょうか。ここも大きい、考えなきゃならないことですね。一番大事な仕事を間違えたのではないでしょうかと。我々も、仕事をするにあたって子供をないがしろにして、会社ではすごい人、この人がいなければ我々はやっていけない、みんなに褒められて子供の方がどうなってるんでしょうかと、ないがしろにしているのではないでしょうかというふうにちょっと考えさせられます。4節、そこでイスラエルの長老たちは皆集まり、ラマのサムエルのところに、このイスラエルの長老たちは皆集まりっていうのがあるんですけども、イスラエルの長老っていうのはどういうふうになるのかご存知ですか。ここで言いますと、酒井さんは多分なれますね。 内藤さんはまだなれないです。違い分かりますか？年だけではないです、ここでは他には多分誰もなれないです。白髪です。白髪です。イスラエルの人たちは、まあ、旧約聖書の人たちというのはとてもビジュアルなんですね。見たものが全てという、要は新約聖書に行くとだいぶフィロソフィー、哲学が入ってきて、ギリシャの方から入ってくるんですけれども、ユダヤ人というのはこの時代ではとてもビジュアルで、まあ、彼らが見てて年を取ってったしたら白髪が出てくる、白髪が出たら長老になれるという、いい加減だと思います？この時代を考えるでもそうでもないんですよね。どんどん人が死んでいく時代ですよね。子供10人いて多分 2,3 人しか大人になれない。だから、まあ、10人子供産むわけですよ。奥さんが4人持って、それはボンボン死んでいくからですね。白い髪の毛が出るまで生きていられたっていうことは、それ自体がもう神様の恵み、この人は恵まれてる人だろうというふうに思うわけですね。でまたそのくらい生きていればいろいろ見ただろう、いろいろ知っただろう、経験がやっぱし一番大事な教育ですから、そのくらい生きた人間はいろいろ知って我々のリーダーになれるだろうというふうに思って、白い髪の毛が出たら、はい、あなたは長老ですっていうことになったみたいです。でそこでイスラエルの長老たちはみんな集まり、ナマのサムエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召せられ、あなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。神様が王のはずなのに、神様のことを一言もここでは出てませんね。つまりもう心にはないんですね。イスラエルの人たちにはもう神様が心にはない。人の持っているものがもうよく見えてしまって、これは10回にも出ているぐらいで、 Ten Commandments、 人の悪い本質の一つですね。人の持っているものを欲しがる。6節で、彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言った時、その言葉はサムエルの気に入らなかった。そこでサムエルは主に祈った。何が気に入らなかったんでしょう。サムエルはここには出てませんけども、その言葉はサムエルの気に入らなかった。自分がないがしろにされたからでしょうか、それとも息子たちのある意味悪口を言われて個人的にやっぱし親としてムッとしたんでしょうかね。しかしさすが預言者、神のみに訴えてます。そこで長老たちと反論したり喧嘩したりはしないで、自分の持っている気持ち、ムッとしたところ、これを他の人にぶつけないで神様のみにぶつけています。これは完全に我々のモデルですね。何かがあってムッとした時、気分を害した時、そこで喧嘩するのではなく、また自分のお腹に入れてずっとそれがもっとどんどん膨らむのを待つのではなく、すぐ神様に訴える。7節で、神はサムエルに仰せられた。この民はあなたに言う通りに民の声を聞き入れよ。それをあなたを退けたのではなく、彼らを治めているこの私を退けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ去った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に伝えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らの治める王の権利を彼らに知らせよ。ここで神様がお話をしているんですけども、 どう思われますか。ちょっと神様のトーンがいつもとちょっと違うような気がするんですけども、今までは絶対の神様、ああしろこうしろ、悪く言えば彼らを皆殺しにしろとまで言っていた神様が、なんかちょっとここでは彼らの意見を聞いて諦めがちょっと入っているような、神様もちょっと諦めているような感じにも聞こえます。十節で、そこでサムエルは彼に王を求めるこの民に主の言葉を残らず話した。この預言者、自分の気持ちではなく神の言葉のみを伝えました。そして言った、あなた方を治める王の権利はこうだ。王はあなた方の息子を取り、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。自分のために彼らを千人隊の長、50人隊の長として、自分の高地を耕せ、自分の借り入れに従事させ、武具や戦車の部品を作らせる。あなた方の娘を取り、香料作りとし、料理女とし、パン焼き女とする。あなた方の畑やブドウ畑やオリーブ畑の良いところを取り上げて、自分の家来たちに与える。あなた方の穀物とブドウの十分の一を取り、それを自分の岩外や家来たちに与える。あなた方の奴隷や女奴隷、それに最も優れた若者やロバを取り、自分の仕事をさせる。あなた方の羊の群れの十分の一を取り、あなた方は王の奴隷になるのだ。その日になって、あなた方が自分たちに選んだ王のゆえに助けを求めて叫んでも、その日主はあなた方に答えてくださらない。本当に神様は答えてくださらないと思いますか。どうでしょう。我々が何かを頼んで神様に忠告されても、それをやって無理や神様を無視してやってうまくいかなかった時、神様に泣き叫んだ時に神様は答えてくれるでしょうか。どう思われます。答えてくれるように思いますよね。だから答えてくれないというよりも、答えてくれても聞こえないのかもしれませんね。我々の方が、我々も罪悪感もしくは罪が入ると神様との会話が途絶えてしまいます。神様がいくら答えてくれても、我々が意地を張って泣け叫ばない、もしくは泣き叫んでも聞こえない、そちらの方が正しいのかもしれません。19節で、それでもこの民はサミュエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った、いや、どうしても私たちの上には王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のように、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。ここで王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょうと言っています。でも19節では神様は、19節で神様ははっきり言いましたよね。ここに、彼らを自分の戦車や馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせると。自分たちは自分の子供たちが王の奴隷となり、第一線で戦うということをもう聞こえてもいないんですね。神様の言葉を聞いてもいない、聞いていないのか、まあ聞こえていないのか。欲しいという気持ちが何も聞こえなくなって、 こえなくなさせてしまうんでしょうね。我々はどうなんですか、ね、僕はセンスはないんですけども、おしゃれは好きなんです。これで見て分かんないかもしれませんけど、洋服は好きなんです。ただセンスがないから変なものしか買わないんですけども、で僕もお店に行ってどうしても自分の気に入ったものがある。奥様が一緒に行ったら奥様に見てもらう。で奥様はそれを着ても太って見えるよとか、それを着たら背が低く見えるよとか、それを着ても似合わないよとか、まあ大体そう言われるんですけども、やっぱり自分が一度欲しいってなるとそんなこと聞こえないんですよね。彼女のセンスが悪いんだろうっていうふうにちょっと思ってきて、彼女とその時はサロンですけども、後から自分で一人で行ってこっそり買っちゃうんですね、その洋服を。でその洋服をまあ持ってタッグを切らないでずっと定期的に着て鏡で見るんですよ、自分で。30日間だったら返せるんですね。最近これやるようになったんですけども、それを着て徐々にこう何日か経っていくと、1週間に1回ぐらい着て見ていくと、彼女が言った通りだなっていうのが分かるんですよね。自分が欲しいっていう気持ちを我慢できなくて買っちゃって、それを一度買って欲が収まると徐々にそれが見えてくる、彼女の言ってることが見えてくる。で最終的には返すんですけども、それを彼らも結局欲しいという気持ちでいっぱいになっちゃって、サムエルの言ってること、神様の言っていることがもう聞こえない。我々もまあそういう感じですよね。サムエルはこの民の言うことを全てを聞いて、それを死の耳に入れた。主はサミュエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立て、そこでサミュエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさい、と言った。では玉ねぎの中には何が入っていたでしょう。神様は時には、頼めば我々のために良くないものも与えてくれます。神様の忠告を無視続ければ、神様の人からそうでもない、みんなと同じような人にしてくれます。八節にも出ているように、出エジプト記で神様の言葉を聞かず、40年間砂漠でさまよい、結局カナンに入れずに死んでいった人たちのように、みんなと同じようにしてくれます。旧約聖書のユダヤ人が神の人々であったように、我々クリスチャンが今の神の人々です。神の代表者です。我々がみんなと同じになりたいというのは、それが正しいのではなく、みんなが我々のようになりたいと言わせなければならないのでしょうか。最後、今の自分を見てください。自分になりたいですか？